本語の SBS です。
リスナーの皆さんの中にもジョギングやマラソンをする方がいらっしゃると思いますが、パークランというのはご存知でしょうか。これは週末に5キロの距離を走るイベントで、世界各地の公園で行われています。ここオーストラリアでは現在348箇所で毎週開催されています。今回パークランジャパンが立ち上げられ、第1回パークランが今月6日土曜日に東京の二子玉川で開催されました。これに先立ち、パークランジャパンの今谷健一さんにお話を聞きました。パークランというイベントなんですが、これはどういったことになるんでしょうか。
ですね、毎週、はい、土曜日のですね、ちょっと国によって時間帯は多少変わるんですけれども、はい、毎週土曜日の朝決められた時間にですね、公園を5キロ、走ったり、歩いたりするような、イベントでですね、
こちらのパークランというとやっぱり時間を計りに行く方が多いんですけども、日本でも同じような形ですか。
計測されるイベント、仕組み自体はもう世界すべて共通なので、あらかじめパークランとして認定された公園の決まったコースをですね、5キロのコースを無料で参加ができて、計測もできると、そういうイベントになりますね。
認定されたコースっていうのはどうやって決めるんですか。
そうですね、そのパークランをその地域のコミュニティで開催をしたいという方がですね、まずその、イベントの、責任者として、自らがこう立候補するんですね。イベントディレクターというんですけれども、このイベントディレクターが、自分の地域のこの公園のこのコースで、パークランをやりたいということで、ちゃんとそのボランティアのメンバーも揃います、コースはここを予定しています、開催するにあたって公園並びに、土地所有者とかからの、許可は全て取れますっていうようなことを、事前にパークラン、本部に対して、立候補していただいて、申し込みをしていただくような形なんですね。その上で、各国 の, その、オーストラリアの場合であればパークランオーストラリアがその申請を受けてコースの、確認であったりとか、そこで開催するにあたって、他の公園の利用者さんに対しても、迷惑をかけない、共存できるようなイベントになるかどうか、安全性が担保されるかというところを、きちんと確認をした上で、その上で正式にパークランオーストラリア側からコース自体の認定が取れればですね、スタートができる、準備をした上で何とかトライアルランという形でトライアルの、テストイベントをやってから、その後、正式に開始ができるという感じです。
なるほど。これまでそのためにどのような準備をされてきたんですか。
日本においてはですね、ちょうど今週の土曜日4月の6日から、スタートするんですけれども、今回一番初めにスタートするのが東京の、世田谷区の方にある二子玉川という、河川敷沿いの公園で、スタートするんですけれども、まずそのコース自体、5キロのコースをどのように作るかというところの、地元の、開催、ぜひここで開催したいというメンバーたちが揃って、何度か定期的に、去年の夏ぐらいから毎週ずっと定期的に5キロ、いくつかのこうパターンを想定して、少しずつコースを変えながら走って、具体的にスタートができるめどがついたタイミングで、各公園事務所の方に、どのような許可、あるいは手続きが必要かということを確認をしに行きまして、その上で、通常のオーストラリアとか世界各国でやられているように、このコースでこのようにスタートをしたいということを、ちょうど今回日本の場合はアジアパシフィックの全体の、統括をパークランオーストラリア側がやりますので、パークランオーストラリアの方に申請をして、でその上で、正式に今回スタートできるようになったという状況です。
結構な準備が、あったんですね。その一つ の二子玉川のコースだけを取っても去年の夏から準備されてたっていう。
そうですね、やはりこれまで他の国でもそうだっていうふうに聞いてるんですけれども、特にやっぱりこう一つ目の第一回目の公演でスタートをするっていうところに関しては、やはりその国にパークランを立ち上げる、パークランジャパン、今回でいうとですね、パークランジャパンを立ち上げるっていう作業も、ありますので、いろいろとこれまで準備するまでには1年以上はかかって ているのかなと思う、まあ、本当に具体的にやろうということで動き出したのが、昨年の、7月ぐらいですかね、パークラングローバルオーストラリアのメンバーが来日してから、そこからまあかなりこう具体的にどんどん進んできたっていう状況でありますけれども。
なるほどなるほど。オーストラリアだと結構もう本当に近所でやっているイメージがあるんですけども、
はい、
今の段階だと日本ではまだその1カ所だけで始めるという感じですかね。
いくつか今、千葉の方の柏の葉であったりとか、大阪の方でも深北緑地とかですね、愛媛県の方では松山城の前の、城山公園とか、まあ、いくつか具体的にスタートをしたいと思いまして、コース並びにそのイベントディレクター、ボランティアのチーム等を今、募集をし始めながら、近々、まあ、2つ目、3つ目の公園が、はい、できるようにということで並行して進めてはいるんですけれども、
どうですか、日本で広がりそうですかね。
オーストラリアも確か、一つ目の公演がスタートしてから二つ目がスタートするまで結構何ヶ月かかかったりしていたんですよね。今でこそ多分もう300、400弱ぐらい確か、オーストラリアではもう開催されてる場所があると思うんですけれども、日本の方は今まずこの向こう、3年間で100の公演でですね、
はい、
パークランが開催できるようなことを今目指してスタートします。
大変ですね。100とおっしゃいました。
100ですね、
100ですね、
はい、まず3年間で100の会場でできるようにっていうことで今準備を進めてます。
素晴らしいですね。こちらスポンサーさんがついているので、ただで無料でいろんな方々が利用できるっていう形の欄になるんですよね。
そうです。まず一番重要なのは、スポンサーもちろんスポンサーなくして、パークランの運営というものはもちろんできないんですけれども、もう一つすごくパークランの ユニークなというか重要な部分がですね、運営そのものが全てボランティアで運営されてるんですね。
あ、なるほど。
ですので先ほどのこの公演で開催したいということでそのイベントの責任者になっていただくイベントディレクターもそうですし、
はい、
当日の、多分パークランさんがされるとランブリーフっていう形でスタート前にちょっとこう説明してくれる方々ランディレクターって方がいるんですけど、
はい、
とかあとフィニッシュした時に実際フィニッシュトークンというゴールした証を渡してくれる人であったりとか、コース途中にいるマーシャルって言われる人たちとか、この辺みんな、全てボランティアで運営されているのが、まあ、パークランの、これも世界的に全ての、パークランでそのようにされているので、あとは、まあ、実際とはいえ各国に本当少ない人数ではいますけれども、いわゆるパークランの、職員と言われるスタッフはおりますので、まあ、この辺のこう実際ホームページを運用したり職員の例えば給与だったりとか、保険だったりとか、もうこういったところは今、各国並びに今グローバルで、契約をさせていただいているスポンサーさんの協賛金によって、運営されているという状況です。
なるほど。その日本でのランナーの参加の見込みなんですけども、はいはい、まあ、日本って、ね、すごく市民ランナーが多い印象もあるんですけども、はい、どのぐらい今の段階で見込んでらっしゃいますか。
そうですね、ちょっとまだ今すでに今回二子玉川の、登録ができるようになってまだ数週間しか経っていないんですけれども、まあ、もうすでにパークランナーとして登録をいただいている方がもう300名ちょうど超えたぐらいなんですね。
素晴らしいですね。
はい、なので、まあ、そのうち、まあ、当然ね、その4月の6日の第1回目に皆さんが全て参加できるかどうかってはちょっと分かりませんけれども、まあ、ある程度、の方々が来られるのかなと思います。で、比較的こうパークランってスタートするどちらかというとこう一発単発のイベントではなく、やはりその地域コミュニティに根付いた持続可能なやっぱりこうイベントにしていくというのがやっぱり大きなこう趣旨というか大切な部分なので、なので結構そのこうスタート自体は本当数十名、本当に少ない規模からスタートをして徐々に参加者がこう増えていくという傾向がどこの国でも多いんですね。で、南アフリカとかであれば一つのイベントに本当1000人とか1500人って参加するようなイベントもあるみたいですし、
多いですね、
オーストラリアだと、多いところだとどうなんでしょうね、5、600名ぐらいのところが多いんですかね。私がメルボルンの方で出てるのだと大体いつも 2、300名ぐらいのような感じでしたけれども、
へえ、
そうですね。で、まあ、やっぱりそのパークランドの場合はこうなんでしょう、まあ、もちろんその計測タイム計測が一応ありますので、まあ、ランニングで自分 の, そのこう、ね、ベストタイムであったり、5キロのタイムを計測できるということで、一生懸命走られる方々はもちろんいるんですけれども、歩いても参加ができますし、お子さん連れても、ね、ベビーカーを押してでも、ペット連れてでも参加ができるので、どちらかといえば日本ではやっぱりこう健康増進であったり、地域コミュニティとの関わりっていう形で、本当シリアスランナーだけではなく、小さいお子さんからご家族、年配の方々も含めてですね、全ての人たちに開かれているイベントであるっていうところが大きな魅力なのかなと思ってます。
今は桜もね、綺麗な時期なので、そういうところでランができるっていうの
も、ちょうど満開でね、はい、ちょうど4月の6日の日もまだ、東京も少しちょっとこう満開は過ぎたかなっていうぐらいではありますけど、まだ桜は残ってると思います。
ありがとうございました。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。